川森通信。この時間は川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしております。今月は川蘭部の中村孝俊先生にお話をお伺いいたします。中村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日お話を伺っているのが3月14日ということなんですけれども、はい、いかがでしょう、中村先生、川蘭部の何か春らしさというのは出てきたりしました？
そうですね、少しやっぱり暖かくなってきて、花もまあ春先の花なんですけれども、大犬のふぐり、ね、あの青い小さい花ですが、これがもう今目いっぱい咲いてますね。
まだ桜はもう少し先ですかね。
そうですね、今年少し寒かったので、いつになるか、まあいつもですと3月の終わりくらいにはあれですし、早いのはもう咲いてますが、ただどうでしょうかね、4月になるのか、これからすぐ暖かくなってきてまた3月の終わりくらい咲くのか、そう楽しみですね。
はい、ラジオをお聞きの皆さん、今現在いかがでしょうか。さあ、ということでですね、春、4月以降のですね、川蘭部の講座についてお話伺ってまいります。ではまず4月の講座からお願いします。
はい、4月の講座なんですけれども、今ですともう3月1日から申し込みを受けさせていただいてるんですが、まあ、年度末で年度の初めということで少し受付を遅くしまして、3月22日から講座前日までということで、この次の土曜日ですね、はい、から受付を始めます。
ではちょっとね、予約の開始日違いますのでご注意ください。まずは4月5日の講座は何でしょう。
はい、これはじゃがいも植えをもうこれ毎年やっているんですけれども、植えたじゃがいもを収穫しまして、いくつか料理をまあ作っていたんですけどね、コロナでそれがちょっと控えてるというか、まあこれもできるかどうか分かりませんけれども、これが7月の頃収穫できますので、今年何かできれば楽しいかなと思いますが、まあ一番初めですので、ここでじゃがいもを植えまして、栽培活動の始めということでいただくつもりです。
普段身近にあるじゃがいも、ね、植えるところから体験してもらうというのはまたいいことですね。
5種類くらいね。
そうなんですか。4月の5日の土曜日はじゃがいも植えということで、はい、では続いてはこちらです。
はい、12日の次の土曜日なんですけれども、春の鳥を見つけようということで、ヒバリだとか、ヒバリがぐーっと上空のね、10メートル20メートルくらい高いところでピチクピチクこうさえずっている様子だとか、ウグイスが鳴く様子なんかを観察できればなというふうに思います。で、それも12日なんですが、こう大人の成人講座もちょっと見ていただきたいんですが、はい、同じ12日の同じ時間に大人用の春の野鳥観察もやる予定です。
これも本当大人も子どもも楽しめる、どちらか参加して。
そうですね、
はい、
子ども用は堤防沿いにいるんですけれども、大人の方は天竜峡の方へ行ってということで、見つけたものをちょっと発表し合ったりして、春の鳥を、いろんな角度から、見てみたいなと思います。
では続いてこちらです。
食べられる野草ということで、まあ、皆さんも野草食べたことはあるんではないかなというふうに思いますけれども、ここでも、野草を取ってきまして、天ぷらにしたりとかサラダにしたとかして味わってみようということでここでやりますが、一番人気なのがよもぎのパンケーキ。
パンケーキですか。へ
え、作ります。これがまあ一番人気なんですけどね、まあ、そんな状態で楽しい講座になると思いますので、はい、ぜひご参加いただければと思います。
これも野草を取るところから始めるわけですか。
まあ、料理になるとちょっと時間かかるので、あらかじめ取ってきたものでやると料理をしまして、でまあその時に取れたものはお家へ持って帰って、料理にしてもらうような形がなるかなと思います。
はい、さあ続いてこちらも楽しそうな講座です。
はい、次はね、全員というわけではなくて招待をさせていただく親子で魚釣りという講座なんですけれども、まあ、昨年の講座の中で、川の水質だとか外来性植物を減らそうとか荒地売り駆除とか、まあ、ちょっと、 大変といえば大変な講座に参加された皆さん、本当頑張って参加していただいたので、お礼の意味も込めてこの親子で魚釣りに参加していただこうなということでやっております。
まあ、それを目当てというわけじゃないですけども、普段からね、いろんな講座参加するっていうのはこういういいことにもつながってくるわけですね。
そうですね、いろんな講座に参加していただければ本当ありがたいです、
うん、ということで4月の講座、教えていただきました。続いてですね、まあ、大型連休もあります5月の講座を教えてください、
はい、5月の3日一番連休の一番初めなんですけれども、うん、天竜橋で昆虫探検ということで、はい、天竜橋まで行って道沿いのいろんな昆虫やらを探して、花も咲いたりしてますので、ね、春の感じを味わっていただければなというふうに思います。
ちょっと想像しただけでなんか気持ちのいいそんな講座になりますね。ぜひぜひ5月3日の昆虫探検参加してみてください。さあ、続いて5月10日はこちらです。
はい、トワランベではいろんな生き物を、まあ、大事に育てたりしているんですけれども、ただちょっと残念ながらね、うん、外来生物が、日本の在来の生き物を、うん、に影響を与えてしまうということで、ザリガニ、これ子どもたちには人気なんですけどね、うん、退治させていただくということで、はい、ザリガニが決して、ね、悪いわけではないし、うん、いい生き物なんですけれどね、そんな人間が入れてしまったということで、うん、サワガニ、まあ、普通のカニがもう入ってくれないし、うん、そんな状態ですので、そういう外来生物を退治する講座を10日にやる予定です、う
ん、退治する意味も含めて勉強になる、そんな講座となっております。さあ、続いて17日ですね、これまた子どもたち盛り上がりそうな講座ですね、
そうですね、カッパの基地作りということで、うん、これも毎年やってるんですけれども、木と草、まあ、藁も使うんですけれども、うん、で組んで秘密基地を作ろうということで、ご家族で参加していただいて、ご家族で力を合わせて、人がそこへ入れるような基地を作っていただいております。
それはまた一ついい思い出になりそうな、また講座となっておりますね、では続いて、あ、また今度外来のものですね。
そうですね、さっきザリガニだったんですけども、24日には外来植物ということで、オーキンケンイグって、これはもう特定外来生物で、見つけたら駆除するということなんですけども、たくさん生えてしまって、うん、ここら辺はカワランベの周りでは駆除を毎年やってますので、だんだん減ってきて少なくなっているかなというところなんですが、外来の植物で影響が大きいものを少し取らさせてもらうということで、そんな講座です。
5月24日の土曜日は外来植物を減らそうです。さあ、そして5月31日、こちらの講座です。
はい、川地、この地区ですけれども、日本三大桑の畑で、桑園という、
はい、
だったというふうに、言われていますが、で桑がものすごく、栽培されて蚕をたくさん飼っていたんですね、はい、もう桑畑ってほとんどないんですけれども、桑の木が、河原辺に残っておりまして、その桑のことを勉強しながら、まあ、蚕のことも勉強しながら、桑の実ができますので、はい、うん、それをみんなで取って食べたりジャムにしたりということで、地域の産業から学ぶ講座になっております。
ということで、ここまでですね、春の講座お話伺ってまいりました。最後に中村先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、だんだん暖かくなってきて春を感じられるようになってきましたけれども、この先去年みたいにものすごく暑くなるのかどうか分かりませんけれども、いろいろ温暖化の影響とかで、例えばさっき出た鳥なんか少なくなっていると言われますし、その昆虫も、もう講師の先生来るたびに減ってる減ってるということで、ちょっと残念な部分はあるんですけれども、いろんな自然に触れていただいたり、地元の川地の様子だとか、そういうことを学んでいただいたりして、楽しい講座を、作っていきたいなと思いますので、ぜひご参加いただければなと思います。
川森通信、今月は川蘭部の中村隆俊さんにお話をお伺いいたしました。中村先生、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。